10、裏表紙。戦後80年、今伝えたい、戦争の記憶。第3回、目の前で自宅が炎に包まれて。山岸美智子さん、昭和9年生まれ。私は仕立て屋を営んでいた両親と姉、生まれたばかりの弟と、東京の麻布で暮らしていましたが、戦争が激しくなり、いつ空襲があるかわからないということで、仕事のある父と姉を東京の家に残し、母と弟と共に、千葉県の一宮にある母の実家に疎開することになりました。昭和20年3月10日の東京大空襲の時は、夜中、東京の方向の空が炎で真っ赤に染まっているのを、一宮から不安な気持ちで見ていました。この時、麻布にあった私の家は無事でしたが、いつまた空襲があるかわからないため、一度様子を見てこようということになり、5月に私たちは東京に戻ったのです。様子を見に戻った自宅で、焼夷弾に襲われる。その晩のことでした。ラジオから警戒警報が流れ、私と母、姉、弟は、その日家に泊まっていた親戚と共に、急いで家を飛び出しました。警防団に入っていた父は、避難誘導や消火活動を行うため、留守にしていました。ところが、いくらも行かないうちに、姉が忘れ物をしたから戻るというのです。早く早く。気持ちが焦って仕方ない私は、家の中に入っていった姉を足踏みをしながら待ちました。そして、ようやく姉が家から出てきて、私たちが再び走り出したその時です。焼夷弾が我が家を直撃しました。振り返ると、さっきまで私たちがいた家は、炎に包まれていました。夢中で逃げ回った私たちは、夜が明けた頃、寺の境内にたどり着きました。そこには、近所に住んでいた友達の誠くんと、彼のお母さん、弟の姿もありました。父とも合流でき、安心したのもつかの間。父は誠くんを連れて、どこかへ行ってしまいました。後から聞いた話だと、父は誠くんを、黒焦げになって、男か女かもわからなくなった遺体のもとへ、連れて行ったそうです。その遺体は、父と一緒に警防団の活動をしていた、誠くんのお父さんでした。遺体のお腹のあたりに腹巻きの一部がわずかに焼け残っていて、その布の柄を見た誠くんは、これは私の父です、と答えたそうです。誠くんは、当時中学2年生。お父さんの遺体と対面したとき、どんな気持ちだったろうと思うと、今でも切ない気持ちになります。自宅を失った私たちは翌日、今度は父と姉も一緒に、一宮へ向かいました。そして、そこで終戦を迎えると、その後もしばらく東京に戻ることはなく、農業をして暮らしました。父も母も農業をするのは初めてで、大変苦労しましたが、近所の人たちが親切にしてくれたのが本当に嬉しかったです。戦争によって多くの人が人生を狂わされました。私たちも戦争がなければ東京の家に住み続け、慣れない農作業に苦労することもなかったのに。誠くんだってお父さんを亡くさないで済んだのに。そう思うと戦争には絶対反対です。写真、山岸美智子さん、右から3番目と、その家族、昭和14年頃。写真終わり。市では、市民の皆さんから戦争体験記を募集しています。詳しくは市ホームページ、または文化国際課、20-1534 へ。QR コードがあります。裏表紙終わり。